宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。今日は第201回目、2019年2月15日の公開です。今日はですね、
終わったね、ピカステ閉鎖にならなくて。
そうですね、みんな無事に元気に集まってるみたいで、
2月15日を迎え、
はい、
はい、もう2月の半ばですね。
教会、今日はタクちゃんの教会で、
そうですか、
収録をしておりますが、
そうですか、
すっごいふと思ったんですけど、
すごいなのかふと思ったのか、どっちかにしてください。
ふと思ったんですけど、
はいはい、
お風呂場ってここあるんですか？
お風呂場だったところはあります。
あ、じゃあもうそこは撤去みたいな。
物置になってます。
ああ。
お風呂場のまま、物置にな
ります。あ、お風呂場のまま。
はい。
どこにあるんですか？
玄関の隣にあります。
あ、あっちか。
はい。
ちょっと今日、ふと入ってみて、あ、もっと、民家の家だったからお風呂場あるんだろうなって今思って。
あります。
でもなんか改装したって、はい。ね、たくちゃん言ってたんで、どこかなって、どこだったんだろうなって。
風呂場は改装してません。
でもあれいるんじゃないですか、何でしたっけ、信者になるとき
の。洗礼式。
儀式で。
バプテスマ式ですか、うん、
お風呂場。
組み立て式の、バプテスマ層というのがあります。
それをここでやるってことですか？
そうですね。
結構座分なんだっけ？
礼拝堂でやります。はい。
あれ座分ですよね、全部。
座分です。
全部ですよね。
座分です。
タクちゃんがここでバーってやるんです。頭を押さえて。
そうです、そうです。なんか今の仕草は完全に犯罪系の匂いがしますが、そうです。
そうなんですか。あ、ちょっとじゃあ。
そうです。
本当にもう、ね、強い意志がないとダメってことですね。
どっちですか？
お互いに、
お互いに強い意志を持って、
いいんだなということ
で、いいんだな、はい、いいですみたいな。
ですね。
うん、何をイメージしたんですか。
ということで、今日も始めます。ディレクターのノブさんから、こんな記事があるよということで、まあ、ピカステ聞いてくださってる皆さんにも。
なんか素敵な記事。
素敵。うん、素敵かどうか、皆さんで判断していただけたらと思うんです。まあ、ね、知ってる方もいるかもしれないんですけど、簡単に言います。
はい。
福井県の40代の男性僧侶が、方位で、運転をしたところを理由に、警官に交通、反則切符を、切られた。こんな記事がありました。よということで。知ってました？皆さん。
ありますよということ。
はい。
僕ら、こういうの、こういう記事パッと見ちゃうとさ、ついメモしちゃうんだよね。
わかる、わかる。
僕は多分出た日に知りました。はい、はい、は
い。まあ、私もこれ、まあ、記事見た時には、ちょっとびっくりはしたんですけどね。うん、今まで私も運転してきて、こういうことは、特に聞かなかったし、まあ、あまり私自分自身のこと言いたくないですけど、ちょっとこうスピード違反で捕まった時に、来て、僧侶の格好をしてて、それを指摘されたことっていうのはなかったんで、そういう指摘というか、違反っていうのがあるんだというのをちょっと思ったのは、ちょっと正直なところなんですけど、
けどこれ結果として、無罪になったんだよね。
結果としては、
結局、というか
道路、そうですね。交通違反してて、で、違反切符切られたんで、そのまま、何ですか、反則金を支払えば、そのままなんですけど、そういうことをせずに、まあ、最後、
応じなかった
と。そうですね、応じずに、おかしいんじゃないかということで、最終的にはこれ多分裁判とかになっていくんだと思うんですよね。
で、そうね。
裁判の方で、警察が、
司祭かなんか行かなきゃいけないんで。
ね、言い分と、切られた側の言い分を言って、最終的に判決が下るということで、まあ、その裁判になる前に、警察の方が、もう、不起訴、ということで、まあ、何もないことになったと、いうことらしいんですけど、まあ、でもこれをきっかけに、よくネットでは、お坊さんが、いろんな、僧侶の格好でも、 こんな動きができるんだよとか。
見ました。見た、見た。
知らない、知らない。
ジャグリングしたりとか。
そうそうそう。ジャグリングしたりとか。
こんなに動けるぜ。
そうそうそう。
というのを、反論がてら。
まあ、反論というよりは、まあ、こんなに動けるんですよと、そんなに、その、運転に支障という、うん、こう動きにくいものではないんですよというのを、こう、アピールし、ということで、動画を載せたりとか、いろいろとあったんですけど、
だってこれ BBC でも特集されてたもん。
お、うん、そうなんですね、うん。どんな感じで言ってるんですかね、そういう。
いや、もうどんな感じっていうか、ただ淡々とこう、違反切符切られました、それに、なこう、抗議するとかそういう文脈だったかな、うん、ように SNS でこんなのが出てます。うん、
ああ、はいはいはい。
っていう流れで紹介されたけど、
うん
うんうん。ジャグリングしたカズくんも。
いや、私、ジャグリングができない、ね。ね、うん。
ナセルさんも、あれでしょ、
何
イスラム教の服着て、ジャグリングできる、
うん、まぁ、あ、ちょっと頑張ろうかな、じゃあ。
ジャグリングができないでしょ
ジャグリングができないね。
まぁ、でも、まぁ、僧侶の格好は、まぁ、和服に近いものかなと思うんで。
あれ例えばでもさ、なんだっけ草履とかダメだよね。
よく言われるのは、ね、サンダルダメって言うんで、うん、まあ、草履もあれかっていうの
をね。かかとがないとダメとかって
聞きますよね。うん。
多分
それでダメだったのかな。
いや、それじゃなかったみたいなんです。
じゃないんだけど、もしかしたら、本当にダメだったかもしれないし、わかんないけど、でも草履履いて運転しないよね。
まあ、基本はね、うん。なので、
草履なんかすぐ変えられるもんね。
うん。まあ、乗るときにね、運転する前に。
なかなか変えるの大変だけどね。
うん、うん。だから、まあ、で他の州、ね、キリスト教とかは普通の、
僕らは、
スーツですもんね。
ガウンを羽織るだけなので。
そうですよね。
だ
から運転の時に羽織ってっていくわけじゃないですよね。
逆にすぐ脱げるし、うん、わざわざ、そんなね、それを着て、車を運転しないかな。
うん。
シワにもなっちゃうしね。
うん、うん、うん。
みたいな感じですかね。
うん、ね、はい、マセルさんもないですよね。
ないね。だって、別に危なくないからね、服装ね。ガラビーヤって言うんですけど、あれ着てても、別に全然それこそ動けるしね。
うん、
うん、ただ今回、多分、なんとなくだけどね、
うん、
お坊さんが、こう、交通違反で、捕まった、うん、的なのが、その何、何多分、目を引くんでしょうね。
ああ。
これ、大したことない記事で。事件というか。
あ、でも逆に、うん、私たちの立場からすると、うん、まあ、当たり前のようにというか、こうお参りをするに、必ず、まあ、車を使いますし、うん、僧侶の格好をして、
なんならバイク
車に、まあ、そうです。乗っていくので、うん、そこで服装を指摘されて、今後それがダメですとなった場合、
うん、
じゃあどういう格好になるんだろうというところはある、正直あったんです。それがもし
この本当にダメなら、ね、
ダメになって、
それお坊さんコミュニティでそういう話になったの？この事件が起きてる、事件というか。
まあ一応そういう私の知り合いとかもやっぱり、これ本当にダメになったら、じゃあどういう格好になるんだろうと。
うんうん。ジーパン T シャツで。
でも本当にスーツ着てて、で、行き先で、こう、
まあ、着替えるとか。スーツじゃなくても、着替えるっていうことが前提になるよってことだよね。
どうしてもそうなってしまう。ね、で、まあ、僧侶の格好は、まあ、着替えたりとかもあるんですけど、基本の、よく皆さんがイメージする、
うんうんうん、
格好が、まあ、普段のその、移動とかもするような格好なんで、
うんうん、
そこをダメと言われたら、じゃあどういう格好になるのっていう。
そう。こう、
かなりの、その、普段のお参りに支障を来すというか、うん、いう可能性はあるかなってちょっと
思ったんですよ。今までってなかったのかね。
わかんないんです、それが。もしかしたら、そういうことで。
もう反則金払って終わっちゃってる人もいるかもしれないし。
今回はたまたま、こう、異議を唱えて、こういう、まあ、ニュースだったなったから、こう、今、なってるんだと思うんですけど。ただ、これも、よくよく調べると、その、各都道府県によっての条例か何かで、こういう決まりがあるみたいで、で、 そうです。神奈川県はどうもそういうのはないみたいなんですね。だから各都道府県によっても、そう、細かいそういう決まりが違う。あと、明確な、その、何をもって、この、運転に支障がある格好なのかっていう、現場の警察官の方の判断になってしまってるっていう部分での問題も少しあるんじゃないかっていうのは、ちょっとこう、いろんな意見として、一部出たりはしてましたけどね。
なんか、でも、そう、なんで、これがこんなに、まあ僕らね、面についてこう話題にできてるからいいんだけど、なんでこれがこんなに話題になってんのかなと思って、結局、送検されなかったっていうことが、いいことなのかな。大事なのかな。
なんだろう、その、捕まったってことよりも、そこに対しての、総意って言うんだっけ？
方位？
方位か。
ああ、方位、はい。
方位でできるもんの方が、なんかこう、目を引いたのかなって気が俺はしてる。
うん。だからもっと言えば、洋服でも、スカートがじゃあ、どうなのか、長いスカートどうなのかとか、
タイトなスカート
とか、ね、とか、ダボっとした服装はどうなのかとか、まあ、議論を深めれば、いろいろな、みんなの、皆さんのものに近づいていくとは思うんですけど。
カズ君がいつもやってるようにね、これ手錠しながらやってるのとかね、関係してるもんね。
手錠
そろそろ面白いの言わないと。ほら、ハンドルにほら手錠つけたもの運転してるじゃん、いつも。
いや、僕は、手錠じゃないですよ。年中を、
あ、
こう手にこうやって両方にこう
やって、こうやって閉じて、
合掌しながら、
手を二度と開けないようにして、
そうそうそう
して 足で運転してる。
そうハンドルは足で操作するとか、
あれが大丈夫だからね。
うん。
大丈夫なの、まあ、
だからまあ。
それ多分ダメだと思うよ、絶対に。
うん。
でもほら、お年中ですからって言えばね。
そう、大事なの、ね。いやいや。だからナセルさんだったら、どんな運転になるんですかね。
免許持ってるけど、スーパーペーパードライバーだからね。
スーパーペーパーも、
ね、なんかそれすごいみたいな感じですけど。
作業が多くて、なんか、ね、なんかインフルエンザ移りそうな。スーパーペーパー感じですけどね。
今、絶対話違うんですけど、ネットフリックスで、目隠しをして、その、まあ、そのドラマで、こういろいろあるみたいなんですけど、それを実際に真似して、現実で目隠しをして、運転して、事故を起こしたりとか、いうのを見たことがあるんですけど、タクちゃん、それだけはちょっと、やりたいけど、それだけはやっちゃ
う。俺、ほら、スイカ割りの時ですらさ、目ちょっとこう見えてるんです
よ。そんなズルしてるんですか。それはちょっと。
むしろダメだも
ん。それは許せませんね。
運転はいいの？
いや。
運転だからまあ。
運転だったらいい。
でも、追加割りは。
追加割りはダメ。
あれ真剣勝負ですか？
真剣勝負だからダメ。運転だったらいい。
はい。
運転だったらいい。
いや。
じゃあ大丈夫。
この真冬に追加割りの話で盛り上がるって何なんだ？
いや、でもね、こう、なんつうかな。あとはその、僕は今回の記事の一つのポイントは、なんか宗教者が捕まった時に、なんかこう、衝撃的に、報道するっていう、そういうのがどうなんだろうっていうふうには思うんですよね。山田太郎さんが捕まる。逮捕される。あるいは、こういう犯罪を犯した可能性がある容疑者。って言った時に、そこに、牧師のとか、僧侶のとか、まあね、確かに会社員っていう表現があるかもしれないけど、なんかそういう言葉がつくことで、特別に抱く感情があるのがどうなんだろうと思うんですけど、今回の、この記事のテーマは僕そこじゃないかと思ったんだけど、
それは、
そこじゃないの。
そこだと思うよ。
そこじゃないような雰囲気で今ここまで話が来ちゃったからさ。
けど、
う
ん、そこを話すと結構時間タイトになるね。
うん、まあでも、ね、なんか、世の中はそういうこうセンセーショナルなっていうかね。なんか、そういう、この人が、的なね。なんか、ほら、まあ、教師もそうだよね。万引きとかさ、ああいうのも、 通に、まあ万引き良くないよ。もちろん良くないし、交通違反も良くないけど、なんか、本当に報道されないはずのレベルの事件が、こんなことで、この人が、みたいなのっていうのは、なんか、僕の中では腑に落ちないという、
皆さんのイメージっていうのはね、
イメージとセンセーショナルにしようとしてるのと、うん、何か別の意図があるんじゃないかと思ったりとかするんですよね、うんうん、ナセルさんなんかが捕まったらさ、かなり大々的にね、うん、
イスラム教徒、
日本人イスラム教徒って言われる、教徒だよ、うん、イスラム教徒、うん、まあ牧師は職業だしね、僧侶も職業だけど、イスラム教徒は職業じゃないしね。
けどそうやって出るでしょうね。
ね。で隣の記事がテロとか、ね、書いてあったら繋がっちゃう。
いやいやいやいや
いや。いや違う違う記事だけど、隣にテロとかさ、うん、なんか爆破とか書いてたらさ、
お礼みたいな。
そうそうそう。あやっちゃったよみたいな。俺たち勝手に思うよね。でやっぱりなって思うってことだよね。あやっぱり。
やっぱりナセルさんなって。
あうん、さすが。そっちも違うか。それはちょっと思うんですかね。
まあね。まあでもなんかね、まあ宗教者だからこそ自覚してそういう行動を。こう正そうとしてる部分もあるし、うん、まあ宗教者だからっていう見られ方もまああるだろうなっていうのもありますし、うんうん、まあ報道ってねすごく ね、あのいい方に進めばすごくいいんですけど、
ね、
悪い方向に進んじゃうと、ま
あ、そっちのことは多いね。
ネットの世界でもそうですけど、
俺さ電車乗るの嫌いなの、それもあるかもしれない。
お、
だってさ。痴漢冤罪とかもあるけどさ、はいはいはい、あの、ね、一般の人の痴漢と痴漢冤罪とさ、牧師の痴漢と痴漢冤罪って全く違う気はするんだよね。
まあ、センセーショナルに出るね。
センセーショナルに出されるのも、うん、もう最初からなんか、嫌だなって、
う
ん。
そうですよね、うん。電車の中でね、
そう
ね、ラーメン食べれないですしね。
そうそうそうそう。
そこはね。
あれダメなんだっけ？
ああ、でも、なんか長距離の電車なら良さそうな感じもします
けど。けどこの間さ、山手線でカップヌードル食いながら出てきた子供がいたよ。
ええー。そうなんだ。
ただそれはね、牧師がやるとね。関係ね。
山手線で。
牧師とかじゃなくて、普通にダメだから。
もしかしたらシリーズ化されるかもしれないシリーズ。激論。それは、どっちだのコーナーです。
長すぎ。
なんでそんなに引っ張るの？
やり直しも含めて長すぎ。そんなに読みづらい。読みづらい
あの、私ちょっと画面がちっちゃいので見てまして。はい。今回の激論。
はい。
どっちだはですね。
略したね。
はい。和菓子と洋菓子。
うん。
どっちが好きですかと。
はい。
いうことなんですけど。
うん。
どこですか皆さん。
僕は両方ですが、まあこういう時は一応どっちかに立った方がいいかなということで、洋菓子かな。
はい。
はい。
ナセルさんは？
俺和菓子かな。まあ両方好きだけどね。
じゃあ僕どっちでもい
い。ダメダメダメダメ。今カズくんが天秤の真ん中にいるから、これでほら激論にするためにはカズくんが一応どっちか
に。どっちかにつかないといけない。
あるいは中華っていうのがいいよね。ごま団子がいい。
そうですね、
うん。そうするとこう、三つの天秤になるけどね。
そうですね、う
ん。いいね。三つどもえでやるかい？
でもまあ、ただ本当に中華のごま団子が好きかどうかは別だけどね。
あれは好きです。
一番？
杏仁豆腐最高みたいな。
あ、杏仁豆腐もありますね。
一番？
で、これどっちかにならないから。
そうだね。
どっちでもいいけど。
けど、一応、あの人の顔を立てたり、
この人の顔を立てたり、
すると、
じゃあ、イメージで。
何でもいいよ。
僧侶といえば、和菓子みたいなイメージということで、和菓子にしときます。
僕は二人を敵にして、激論をしなきゃいけないん
ですね。そうですね。
美味しいよね。
お菓子ね。
そう。
お菓子ね。
豆大福とかさ。
うん、和菓子じゃんかよ。
あれ
和菓子じゃん。
シュークリームとかね。
いちご大福とか。
いちごシュークリームとか。
微妙な線だよね。いちご大福ってどっち？
あ、今ちょっと思ったのが、 抹茶のアイスはどっちになるんですか？
あー、アイスだからね。
抹茶ケーキとかもあるじゃん。
洋菓子？
洋菓子でしょ。
抹茶チョコは？
抹茶チョコって何？
チョコ、ん？
抹茶チョコあるある。
抹茶チョコ、抹茶チョコ？
抹茶チョコ。最後の言葉が大事じゃない？
うん、じゃあチョコ抹茶。
なんとかシューとかだとシュークリームでしょ？ね？
でも、あの。
で、こう、最終的にそれは何かって話だよね。ね。
抹茶パフェとか。
あずきアイス。
うん。
どっち？
アイスじゃん。
あずきバー。どっち？
あれ、でも、まあまあ、究極的には前菜を固めたような感じですか？
そうですね。そうですね。でも、うん、アイスでしょうね。
洋菓子？
けど、アイスまんじゅうってあるよ。
アイスまんじゅう。
それは譲るよ。
雪見大福。雪見大福。
それは、あの、名前だからな。
激論してないんだけど、さっきから。
名前だからな。
うん、そうですね。
激論じゃないよね。なんか、探り合いって感じ
ですね。
それはどっちだ？探り合い。
そうですね。うん、区別ですね。うん、分別。
分別、
うん。
もしかしたらシリーズ化されるかもしれないシリーズ。うん、激論。
それはどっち
だ、
うん。だから、
シリーズ化はしてるようだった。
雪見大福は、洋菓子じゃない、和菓子。
ちょっと待って、これさ、決めるコーナーじゃないよね。どっちが好きで、俺の方が絶対上だっていうのを言いたいんでしょ、
ね、うんうん。
ね。
あれでも、あの、和菓子は、うん、あの、なんですか、お砂糖とかまあ使ってるけど、
はい、
意外にその洋菓子に比べると、うん、カロリーが少ないのかな、
う
ん、とともなんか、ね、糖分が少ないのかな、
ただね、餅系は、
うん、餅ね、
はい。いわゆる糖質高いんだよね。
はいはい。なるほど。
そう。
糖質の話になってくるのね。
寒天はでも少ない。
あ、寒天ね。うん、寒天いいです、ね、体に。ただあれ、寒天酸っぱいのはあれ、お菓子。
酸っぱいの？
寒天。あ、ところてんだ、あれ。
俺もクエスチョン出た。ところてんね。
ところてんだ。ところてんはお菓子。ところてん
とか。
けど、お菓子に入るんじゃないの？わさび
と。
甘味どころにあるじゃん。
あ、でも、甘い、あの、蜜を垂らしたやつとかあったりとかもしますし。うん。
じゃあ、和菓子で。
じゃあ和菓子。
だって俺が今譲れば終わるでしょ、お前。別に。
激論です、激論。
激論後ろが勝ったんだ。
じゃあどうしても、うん、あの、譲れないけど、和菓子で。今の言葉でほら、激論だった風になるじゃん。
う
ん
う
ん、
まあね、そうですね。
やっぱり和菓子ですよ。あ、ダメだ、数字。
いいですか？
仕方なく和菓子ですよ。
いいですか、
うん、はい、
じゃあ和菓子ということになりました。
は
い、
やった。
DJ たくちゃんのラタンラジオは楽しいな。
割と最近、始まった。つってももう1年半ぐらい経つのかな。もうすぐ2年ぐらいなのかな。でも僕自身は割と最近聞き始めた番組なんですけど、うん、半年前ぐらいだかな、
うん。
ナセルさん知ってんじゃないかなっていう人なんですけど、うんうん、神田松之丞。
大好き。
問わず語り
の松之丞。
松之丞、うん。
あのね、3、4回聞きに行きましたね。
3、4回、ああ、講談
を。講談を。
講談を。
うん、
なんか今、講談してます、うん、講談って、うん、ペペンペンペンみたいなね。落語、
ちょっと歌交じり。
同じ位置にいて、うん、でもかなり、芸術的な、
うん、
笑いというよりは、演芸って感じですかね。
うんうんうん、
ですかね。
うん、
はい。
うん、
僕は、全然気に入ったこともないし、でも、講談師っていうね、仕事を広めた人で、うん、なかなかチケットが取れないとかって言うけどね。
うん、
でも、ナセルさん3回ぐらい聞いたんだ。
満席だ、言っちゃっていいのかな？ね、渋谷落語っていうのが結構取りやすくて、
うんうん、
それで聞いてました。
うん、へ
ぇ、すごいよ。
何が
迫力がもう、すんごい、本当に。
そうそうそうそう。ラジオも聞いてる？
ラジオも聞いてる。神田松之丞は好き。めちゃくちゃ好き。
よかった。じゃあ、あとはカズ君におすすめするだけで。
はい。
これであとは、洋菓子の方にみんな。
さあ、洋菓子ってるね。
今2対1だからさ。
はい。
じゃあ、松之丞で。はい、
うん、
ということで、私は、最初から聞いてたわけじゃないんだけど、ずっと気になってて、うん、で、 いわゆる、私の大好きな伊集院さんと、ちょっと似てるところがあって、神田松之丞自身は、実は伊集院さんの大ファンなんだけど、なんだろうな、いわゆる伝統芸能とラジオみたいな。で、彼は現役だけどね、伊集院さんは昔やってた人なんだけど、っていうことで。で、彼がその、番組の最初に言う、大人の本音が聞けるのがラジオだっていうね。あ、俺その通りだなって実は思ってて、大人の本音が聞ける、でも今そういうのはネットでも溢れてるけど、うん、なんていうかな、言葉を選んだ本音っていうね、うん。なんかそういう、そこがラジオのいいところだって言って、お、家族も早速、神田松之丞の絵を、絵じゃない、写真を出してくれてますけど、うん、そういう人なんですね。うん、30代半ばぐらいかな、
今。36かな ?1 個上かな、俺の。
30代半ばですね。うん、で、今、二つ目なんですけど、もう、真打ち昇進が決まってて、うん、多分、その世界ではかなり早い方なんでしょうね。うん、ただし、ラジオの内容は、ひどい。もう悪口だらけ。
何時頃の枠の、
ね、ああ、深夜枠。日曜日の夜遅めですね。でも、深夜まで行かないんじゃないかな。11時か12時だったよね。
くらいかな。
なんかね。
ラジオクラウドで聞けるんで、ぜひぜひ。
でも、ラジオクラウドだとあれだよね。半分とかだよね。分量で言うと、ね、なので、もし、よかったら、一週間は聞けるので、ラジコのタイムフリーとかで聞くのも、ありかなとか、
うん。じゃあ、この方が思ってる、普段感じてることを、もう、フィルター通さず、もう、
そう、で、しかも、講談師だからさ、やっぱり、流れるように喋るんだよね。
そう。
うまいというか聞かせるというか、ただ、ね、言ってる内容はひどい。
あのね、普通にやばい言葉バンバン出てくるから、
あそう
バカボケ当たり前だから、
あの、
この間とか追いぼれとかさ、死ねよじじいとかって普通に言ってくるから。
そうそうそうそうはあ。しかも自分をね、酷評した、新聞の批評家に対して、そういう言葉を使ったりとか。
けどね、それね、めちゃくちゃ面白かった。
そうね。あと、ナイツの土屋くんと今ね、なんかバトルしようとしてるんですけど、なんか、子供が生まれたって言って、おめでとうって言ってくれたから、いやー、出産祝いかなと思ったら、ポチ袋に1000円しか入ってなかったっつって、めちゃくちゃ怒って、めちゃくちゃ悪口言ってた。でもなんかね、芸能界の大御所には非常になんか可愛がられてる。私のよく聞く、例えば、爆笑問題の太田とかも、まあ、いじるいじる。お互いにいじり合ったりとか、高田文夫とか、鶴瓶とか、あの辺も、なんかこう認めてるっていうか、この人面白い的な。
芸がすごいもん。
あ、そうなんだ、ね。
本当にすごい。
僕でも芸には実はあんまり興味ないんです、ね、
なんか、ナセルさんがすごい熱く、ね、
そう
語ってるんで。
だから俺、彼を聞き始めて、これナセルさん好きだろうなと、実は思ってて、今日もやっぱりなって感じたんですけどね。まあでも、ぜひ、ラジオから入るといいかなと思うし、僕はラジオで終わってもいいかなっていうか、この人のラジオが聞けるっていうのはいいんじゃないの、はい、って思うんですけど、
はい、
まあ、ね、実力は、多分、講談で聞くのがいいんじゃないかなと思いますが、多分、5年後、10年後のこの世界を背負ってる人かなというふうにも思います。ということで今日は神田松之丞の、何でしたっけ？
問わず語りの松之丞。
そう。201回です。
はい。
無事に記念は超えて。
はい。
まあ。待ってんの？
まあ、201回目。
201回目。
まあ、特に話すこともないんですけど。
でしょうね。はい、言うと思った。
けど今回ね、カズくん、思いのほか喋ったからね。
そうね。メインのところでね。
ああ、まあね。
そう。ジャグリングの話までしちゃったもんね。
そう。ジャグリングね。はい、ということで、受験のシーズンなんですね、今。
そうですよ。今日のメインテーマ、受験でしょ。
いや、ジャグリングでしょ。
ということでですね、今日は、合格祈願ってするんですかってこう質問が入ってますけど。
ほう。合格祈願。
そういうのあるんですかみたいな。
合格祈願って言うと、なんかものすごい大手を振って、なんとかのなんとかのみたいな感じのイメージを僕は持っちゃうんですけど、普通に、今受験生なんですって言ったら、ああ、そう、健康が守られて、ね、こう実力発揮できるようにって、祈りはしますけどね。
うん。
はい。
西山教は？
まあお祈りするくらいかな。神様お願いします。だけど人事を尽くして天命を待つみたいな方が強いので、やるだけやって、あとはもう神様が合格させたら、その時は神様がそうさせたかったからみたいな、ダメでもそれも神様がさせたかったから、まあ神様に全てを委ねる。
まあちょっと編集してもらいましょうか。
編集してもらうかそれ。
まあ、浄土真宗は、祈願とか、祈祷とかは、ありませんので、
はい、
こういったことは、やらないんで、うん、まあ、頑張ってくださいという、ことにはなりますけど、うん、まあ、そんな受験生に応援の一言で、今日はお別れしたいと思います。
うん、皆さん、大きなね、岐路に立つ、こういう時ですけれども、まあ成功も失敗も全部いい経験になると思うので、できることはやって頑張ってもらいたいなと思います。インフルに気をつけてください。たくちゃんでした。
はい、本番頑張れるようにまずは体調管理、インフルには気をつけてくださいね。ナセルでした。
もうあとは試験を受けるだけです。今までの努力が実りますように応援してます。カズくんでした。
コミュニティラジオ、
長周期コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。